はい、やってまいりましたドーナツ部長のホールナイトニッポンということで、39回目の放送となります。あと1回で40回ですね。はい、ということで、今日はですね、あのスレッズをですね結局始めまして、というのもそうですね、 NFT とかそういったことに特化せずにですね、中の人ということで思いっきり顔出しをして、割とこう本業と絡めながら好き勝手、発信していこうと思ってますので、概要欄にも貼っておきますので、よろしければねフォローの方お願いいたします。どんどんそっちでも交流しましょうということですね。はい、というわけで今日はですね、学生時代にやったアルバイトについてですね雑談チックに語ろうと思っています。では本編の方参りましょうか。どうぞ。はい、では、早速本編の方参りますね。今日ですね、スレッズの方にも書いたんですけど、私ですね、最寄り駅まで大体歩いて30分ぐらいかかるんですけど、で今日は仕事がね早く上がれたので、ゆっくり明るい中をですね歩いて家まで帰ってきたわけですね。でその道中で測量をやっている人たちがいまして、あれです、先端が時々の三脚ありますよね、黄色と黒の三脚で、あの上にごついカメラみたいなのとちょっとよくわかんない箱みたいなものが乗っていて、で何か覗いてる、何か測ってる、そういう風景ですね。はい、で、その測量の風景を見ながら帰ってきたんですけど、私もですね学生時代に測量の補助っていうバイトをやった時期があって、今思うと、建築事務所の方、もしくは土木事務所の、でも多分ね建築事務所の先生だと思うんですよ確か、おじいちゃんで、でその方と組んで測量をやったことがあるんですよ。すぐ持っててくれっていう、はい、でそのバイトのことをね思い出しながら、おじいちゃん元気にしてるのかなと思いながら帰ってきたんですけど、でふとね思ったわけですよ、学生時代にやったアルバイトって何があったかなっていうのを思ったわけですね。でちょっとねなんで学生時代のアルバイトという観点で話すので、学生時代の生活みたいなものもねちょっと絡めながらになってしまうんですけど、そうですね、スレッズで顔出しもしたということでもうちょっと言っちゃうんですけど、学生時代はですね名古屋大学っていう大学に通ってたんですよ。農学部っていう学部ですね。でアルバイトで言うと、一番メジャーなのはやっぱり家庭教師なわけですよね、塾の講師とかね。当然そういったバイトもしましたね。やっぱり時給単価というかコマ単価がねすごい高いので、で私がやってたのは家庭教師もやりましたし、個別指導のね塾もバイトやってましたね。で特にねその個別指導とか家庭教師ってカリキュラムがあるわけじゃないので、私としてはすごいやりやすかったんですよね。何かこうこちらが何かじゃあ今日はこれやりましょうっていうふうに教えるわけではなく、でかつですねその何でしょうねどういうふうに指導を組み立てていけばいいのかっていうのも別にこちら考える必要ないので、で私はですねそのアルバイトを修行と呼んでいたんですね。なぜかというと、もう手ぶらです、ほぼ手ぶら、計算用紙と筆記用具だけ持ってその生徒のところに行くわけですよ。で個別指導であれば個別指導塾の方に行って、でも分からないこと何でも聞いてくださいと。でただ一個条件があって、英語はちょっと厳しいですと。はい、科目も別に決めてなかったんですよ、何でもいいよっていうことで。で英語だけはちょっとね答えられないということなので、自分が苦手なのでね、はい、なのでそれ以外は何でもいいよっていうことで、その場でこう分からない問題集とかを開いてですね、その生徒の方がこれが分からないということで、ちょっと時間ちょうだいねっていうことで、その場で答えられないと そのあれですよね、そのアルバイトとはいえ講師としての信頼がですね失墜するわけですよ。で、まあ、答えられたら答えられたでホッとするということで、結構ドキドキハラハラ、このスリルをね楽しんでいたという、そんなアルバイトでしたね。なのでまあ修行と呼んでいました。毎日その今日はどんな質問が飛んでくるのかなっていうドキドキがあったのでね、はい。でまあ一番メジャーなのがやっぱり塾の講師と家庭教師ということで、割とどうでしょうね、サークルの仲間とか同級生も塾講師アルバイトをやってたんじゃないですかね。で逆にその、まあ、私と会ったことがある方は分かるかもしれないですけど、接客とかそういうの向いてないんですよ。あのいらっしゃいませっていう笑顔で接客ができないですからね、苦手なので。今はできるかもしれないですけどね、あの当時は社会というものをちょっとね知らなすぎたので、はい。で行くと他にやったアルバイトって、その、まあ、私のねその両親が一個だけその条件があると、あの仕送りも多少はしてくれたんですけど、あの条件があって、塾とあのいや塾講師と家庭教師以外で何かねこう泥臭いような普通に学生がやるようなアルバイトしなさいと、君の同年代の方が同年代の子がやるようなアルバイトをちゃんとしなさいということを言われたわけですよね。でやったのがその引っ越しですよね。やっぱ繁忙期は引っ越しで、繁忙期じゃない時は事務所移転の、まあ要は現場作業ですよね。軍手と何かこう粗相がないような作業着を着ていって、で、まあ、汗を流す、そういうアルバイトもしましたね。事務所移転でいうと結構大手企業のコピー機の搬入とか、大学へのその重機の搬入とかね、あとは本当に事務所をどっからどっか移転しますという時の、まあ、重機の搬入ですよ、まあ、そういったこともやりましたね。あとは一般家庭の引っ越し作業もやりましたし、あの引っ越しってあれなんですよね、あのドライバーさんとそのもう一方助手席に座って、我々アルバイトはこう真ん中に座るんですよね。3人掛けのトラックの真ん中に座るんですよ。で朝の集合時間がめちゃくちゃ早いんで眠たいわけですよね。で寝ちゃいけないってのを知らなくて本当社会は舐め切ってたと思うんですけど、寝ちゃいけないってのを知らなくて、普通にあのアルバイトに行く途中にですね、自分だけあのぐぐ寝るということで、結構ねこっぴどく怒られましたけど、まあまあそういう学生でしたね、はい。なので今思えばそういったねアルバイトしなければ本当にエロになってたかもしれないですねというように思うわけですけども、どこに行ったかな、塾講師、引っ越し事務所移転、あとはそのライブ会場とかね、あのイベント合同イベントとかね、そういったところであのやる、椅子の設置と撤去みたいな、まあそういうことをやりましたね。そうですね、あと一番長く続いたのがですね、大学の、2回生から4回生の最後までやってたアルバイトが、CD ショップの店員ですね。いやさっきあの接客向いてないって言ったじゃないかという方もいるかもしれないですけど、まあ、唯一と言っていいほどですね、私があの学生時代にまともにこう対面で人と対面でそのプライベート以外でね、あの笑顔で会話できた仕事っていうのが CD ショップの店員でしたね、はい。まあ、当時はあの洋楽のコーナー担当で、あのね、あの新譜が出るとポップを書いたりとか、まあそういったこともやってましたね、はい。そうですね、で、まあ、それが一番長く続いた仕事ですかね。うん、であとはどうだろうな、あの変わったところで言うと、某大手予備校のですね、記述模試というテストがあるんですけど、その記述模試、まあ、あの高校生とかね浪人生が受ける記述模試ですけど、その数学の、記述模試の採点をしてましたね、はい。あれあの1枚いくらっていう単価が決まってて、で片面だといくら、両面だとその2倍という単価なんですね。で その、まあ、実績によってね、こう何枚やりますという自己申告に対してそのお願いされる枚数がね若干違ったりするんですけど、私はだいたいそうですね、1回の、依頼で1000枚ぐらいやっていたので、どうでしょうね、まあ、そこそこいいお小遣いになりましたけどね、はい。なんでまあ数学だけはその記述模試の採点ということでやってたので、まあ、もしかしたらね、これを聞いてる方の中に私がこう過去ね採点した部分点つけたりとかね、ちょこちょこ赤ペンでコメントも返したりしたので、あ、コメントを入れたりしたのでね、惜しいとかここ違ってるよっていう、まあそういう採点用紙を手にした方がもしかしたらいるかもしれないですね。あとはどこまで行ったかな、現場模試の採点、そんなところ、こんなもんですかね。あれ意外に少ないな。そんなもんですか。ちょっと沈黙になっちゃいましたけど、いやもうちょっとねいろんなことやってるなと思ったんですけどね。あ、でさっき冒頭言ってた測量の補助の仕事ですね。これ確か学内で何か張り紙とかがあって応募したのが自分だけだったみたいで、即採用になったっていう経緯があったんですけど、いや結構楽しかったですけどね。まあ、さっきも言ったようにおじいちゃんと2人でね、ぐるぐる敷地内を回って測量していくっていうことで、結構ねそのこれってどういうことなんですかっていう質問をすると丁寧に教えてくれる方で、結構ね知らないことも割と知ることができて楽しかったですね、はい。 あとはですね、まあ農学、先ほど冒頭話した通り農学部という学部にいたこともあって、他の研究室からのアルバイトの誘いっていうのがあるんですね。で私がやったのがそのたまたま仲のいいよくつるんでいた同級生が、ミツバチのですね研究をしていて、で、まあ、その研究室っていうのはミツバチとかですね、まあ、いわゆるGですね、黒い虫、そういったものをこう飼育してるんですね、その研究対象として。でまあ、基本的にはその研究室のねメンバーで世話をしたりとかするんですけど、まあ、なかなかねその研究もしながら世話もしてっていうことがやっぱりどっかでこう回らなくなってくるタイミングがあるんですよ。でそれが近づいてくると他の研究室に声がかかって、いついつかいついつまで世話してくれませんかということで募集が来るわけですね。で私もねそれ何回かやったことがあって、で G はちょっとね苦手なのでミツバチの方でということでミツバチのね世話を、アルバイトでやってましたね。可愛いんですよ、全然ね怖くないので、こちらが何かねミツバチさんの命に関わるようなね何か危険な行動をしない限りは絶対に刺してこないので可愛いんですよね。で研究の背景も知っていましたし、まあどういう目的のためにね飼育されてるかっていうのも当然理解したので、なんかねこう頑張れよって思いながら飼育をしてましたね。懐かしいですね。まあそんな感じで、いや本当なんかねこれを話そうとした時はもっといろんなバイトしたような経験、すごい苦労した覚えがあるので、あれも話そうこれも話そうって思ったんですけど、なんかあれですね、音声にまとめてしまうと意外に淡白ですね。確かにね引っ越しとか事務所移転って在学中行ける時は結構ずっとやってたので確かに大変だったことはあるんですよね。で、まあ、特にその大学ね4回生の時に父親が亡くなっているので、まあ、そういったところで結構学費もねアルバイトで稼いだりとかっていうことで結構苦労した覚えがあったんですけど、まあ、こうやって話してみると意外にまあ普通の意外に普通のアルバイトかもしれないですね、はい。まあ、最後のミツバチとかはねなかなか研究室に特化してる仕事なのでないかもしれないんですけど、まあでもどうでしょうね、 そのそれなりにね、こう長く続いた仕事、あのアルバイト、CD ショップですかね、まあというのもありますし、それなりにね、こう自分の体力を使う、本当に汗をかいて、一日汗をかいて、もらえる金額が8000円いくかいかないかみたいな、そういう仕事も当然しましたし、なのでどうでしょうね、まあ結構バランスよくいろんなアルバイトできたのかなと思っていますよね。なんでやっぱりこうね、今社会が回っているのは現場で毎日、雨の日も、暑い日もですね、汗を流して立っている方がいる、そして仕事をして働いている方がいるっていうのを、分かっているので、まあそういった意味では本当に、うちのね、あの両親が言う通り、ちゃんとそういうね、いわゆる汗水垂らして働く仕事というのも経験しなさいというのは正しかったように思いますよね。はい、まあ、なので、労働ね、生きるために働くことの大変さと、本当に、生活するために働くしんどさっていうのを私は学生時代よく身に染みてわかるので、まあ、そういった苦労だったりね、そういった思いというのが、あの今の RPA とか DX みたいな部分につながってるのかなと思いますよね。なんとか役に立ちたいと、そしてなんとか、あの今よりもね、あの楽に仕事ができるようにしてあげたいなという思いがそこにつながってるのかもしれないというのは、なんかこの今の音声を配信を通してふと感じた部分ではありますね。はい、まあということで、ちょっとね、あのスレッズに挙げた測量の話題からですね、あの学生時代に経験したアルバイト、そしてそれがなんか今こういう風につながってるんじゃないかなっていう、まあそんなね感想みたいな回でしたけど、皆さんはどんなアルバイトしてきたんですかね。すごい気になりますよね。いや気になりますよね。他の今その NFT で活躍されている方が実際どういうアルバイトをしてきたのかってすんごい気になりますよね。あの結構コミュ力高い方が多いじゃないですか。あのコミュ力お化けみたいな、なので接客とかやってきたのかなとか、すごい気になりますね。はい、またそういった話もどっかでできればなと思います。はい、ということで、今日の配信は以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。ではまた。